主にあって新しくされるというタイトルで吉村さんからご講話をお願いします。
はい、今日は2019年の元旦ですね。元旦というと1月1日の朝という意味なんですね。元旦の旦は水面から火が出るという形を象徴しているわけですね。元旦の旦は、そういうことで、今年は非常に空が澄んでいて、月と金星がですね、非常に明るくですね、強い光を投げかけてくれておる、まあ、新しい朝ですね。はい、で、この光、金星の光を見てイエス・キリストの再臨、再臨のイエス様を古い時代のキリスト信徒たちは真っ暗の中を集会所まで歩いて、遠くからでも今のように車、自転車何もなかったわけです。その時に前方に真っ暗の中から光が、強い光を見て、ローマの厳しい迫害の中でもですね、キリストが生きておられると、再び来てくださるという確信と喜びを持って集まりに急いでいたということなんですね。で、その光っていうのはいつも私たちにの心に新しいものを与えるわけです。パウロはですね、キリストの光、真理が学問をたくさんして頭の非常に優れた人、いわゆる家柄も非常に良かった人、さまざまな面で恵まれていたのに、キリストのことは分からなかった、それこそがですね、滅ぼすべきものだと、本当に思ってたんですね。そこにキリストの光は突然さしてから、本当に新しくされたわけです。上よりの光っていうものこそはですね、私たちを本当に新しくされる。しかもどんなに悪いことをずっと続けていても突然新しくされるということがあるんですね。そういう意味で、この1年が私たちにとって新しいものであるためには、絶えざる上よりの光を受ける。けれどもこの世界は人工的な光でいっぱい溢れているわけですね。LED ができたということで、安くてですね、長時間もつい、さまざまな光が出るということで、非常に贅沢にですね、人工的な光をたくさん作ってするようになってしまったわけです。いろんな行事にしても催しにしても、昨夜の紅白なんか私も全然見なかったけれども、予告編みたいなものニュースの以前のニュースにあったけど、本当に驚くほど人工的な光いっぱい使ってる。だけど私がと思ったのは、ああいう光が、まばゆい光があればあるほど本当の光が分からなくなる、ある種の闇がですね、そこに立ち込めてくるということです。本当の光っていうのは、ああいう人工的な光も何もない、真っ暗闇で、厳しいですね、実際にたくさん殺されていくような迫害の中で、本当の光は真っ暗闇の中に光だったわけですね。人工的な光があればあるほど、実際に神様の光のように永遠であって、清い美しさを持った光、星の光はますます見えなくなってきた。普通の意味でもですね。そういうことで、非常に対照的です。この世はそういう人工的な光を喜ぶ。けれども、そういう光に溢れれば溢れるほど闇が深まるということです。ね。そのことを私たちも覚えていくということですね。で、今日のところこの短い一つですけれども、キリストとこの訳では結ばれるとあります。 けれども、これ以前から何度も言いましたが、元の言葉はエンクリスト、英語、あれはほとんど全ての外国語みんな共通して何時知られて、みんなインクライストです。これはもう英読普通全部そうですね。これはインなんですね。結ぶというと紐、直線的になりますね。けどだから以前の訳はですね、キリストのうちにある、口語訳も新改訳も誰でもキリストのうちにあるならば、その人は新しく作られたものだと、ということですね。だから結ぶというものでは直線的です。キリストというのは復活したキリストで、これは霊的な聖霊様でもあるわけです。もちろんそれと結ばれることは当然ありますが、それもっとですね、霊的のそのキリスト、聖なる霊のうちにあるということです。今もキリスト様はこの場でおられる。霊的なものだから、どんなものみんな包み込むわけです。結ぶというと、あるとこだけ結びで結ばないか。霊的なものは、いわば風ですね。前からこれも言ってますが、聖なる霊ってのは聖なる風なんですね。本来の意味は、ギリシャ語、ヘブライ語、ラテン語、みんな霊という言葉は、ギリシャ、プネーマ、プニューは、プネーマ、風という意味、息、風なんですね。それから目に見えないものが人間も出入りしている、息、風が。そこでそれが止まったら死ぬから、人間のうちにある目に見えないものを意味するようになっていったわけです。だいたい言葉というのはそういう目に見えるもの、感じられるものから作られるからですね。ヘブライ語のルーハもそうです。そういうふうに、風ですね。神様の大いなる風である、いわば愛の息吹、その中に浸されてあるならば、その風に吹かれているならばと、その人はすでに新しい、これ名詞、カイネクティシス。カイネは新しい。クティシスは創造物。キリストのうちにあったら、もはや新しい創造物になっている。これは、さっき言った、光を受けたら、パウロのような人も突然も新しい創造物、変えられたわけです。パウロはまさに自分でも言ってますが、本当に闇の中にあったんですね。一番の真理であるキリストを迫害しようと、キリストを信じる人を迫害して滅ぼそうとしたわけです。実際に殺すことまでしたと言っています。そういうふうに見たらわかりますが、この大変重要な真理、私たちが本当に新しくされる道は、キリストのうちに置かれることだと。キリストのうちに、ヨハネ福音書の表現ではとどまること。ブドウの木の例えはとても有名ですけれども、あれも同じですね。あなた方が私のうちにとどまっているならば、私もあなた方のうちにとどまっていようと。ということなんですね。そうしたら豊かに実を結ぶ。新しくなるからです。キリストのうちにとどまっていたら新しくなる。どんなに過去に悪いことをしても新しく。人を殺したような人でも新しい創造物になったんだと。これも本当に福音なんですね。人間は過去をいろいろに言うわけですね。あの人は前にあんな悪いことをした。あるいは先祖があんな悪い人だった。家柄なんていうのもその前のことです。前の家は小さな百姓だ。小さな家だって今は大きになった。小作人で本当に家も まともな家でなかったのに、戦後の解放で大きな家になったんだ、うまいことやったんだと、そんな話子供の時にも聞いたことよくあります。今から60年以上前ですけど、もう絶えず前のことにこだわろうとする。けど神様はですね、今新しく私の霊を受けなさいと。それとはどんなに小さなものでも、聞かれたようなものでも、何でも新しい創造物になると。新しい創造物になったら、周りのものも新しく見えてくると。 中身が新しいものにされてないから、外側をたくさん新しいもの、きれいなもの、きらびやかなものにしようとするけども、決して満たされない。ますます心の中は霊的な闇が深まるわけです。だからそれにものすごい巨額の金を使って、すごいきらびやかな光や化粧をしたり何とかしたり、そういうものを、外の強盗をものすごい巨額の金を使って、ものすごい時間とエネルギーを使ってしようとするんですね、人間というのは。 NHK はまだそんなものを堂々と多額の金を、国民からの事実を強制徴収した金でああいうものを作るけれども、そうすればするほど内なる霊的な貧困が出てくるということです。イエス様は、人がたくさん集まってくる、わざわざ夜中に、夜にですね、夜通し一人山に行って退いて祈られたと。そのぐらいですね、本当の光ということを受けるためには、あの騒がしい中では受けられないわけですね。同じああいう大衆の歌にしても、以前は一人がただ歌、本当に心を込めて歌だけで勝負すると。今から60年、70年前、いまだに覚えてますよね。私も一人立ってですね、何も語りもけばけばしいもの、ただ歌るだけで心を込めて歌えば、それが人の心に入ってくるというところがあります。そういうことで、現代の日本のような贅沢な国は、確かに一層本当の光を失いつつあるということです。ですから、こう一層ですね、私たち本当の光を知らされたものは、そういう光があるということを、まあ、明かししていくということが必要だということですね。そしてまた明かしていく力を与えられていくということです。で、このことは光と、それから新しい創造物になる、これは聖書の最初、創世記からですね、闇と空虚と荒涼とした状態、その中に聖なる風が吹いていた、そして光あれと言ったら光があったと。それが私たちの今もなお、この混乱した世界のただ中で、本当に新しくされるための道が、聖書の一番初めから書いてあるということです。宣言されている。今も、その確かに聖なる風が吹いていると。そして絶えず、光あれと神様光を送っておられる。あの星々、星を見てもですね、確かに神様が遥かな昔に掲示されたように、大空の闇に光あれと神様は想像しても光っているように、あなた方もこの世の闇の中で私が光あれと送っているんだと。でも私たちは、例えばこの間も集会でもあって、空を描く人が、風景画を描く人が、私空を見たことがない、他の人が描いた空ばっかり見るとかいうことで、あるいは星を見たことがないと。でもさらに言えば、これは神様の光を見たことがないという人が本当に多いわけですね。でも上を見たら見えるわけです、夜。それとはないですね。仰ぎ見よ、そうしたら救われる。遥か昔、イザヤ書にも書いてある、私を仰ぎ見よ、そうすれば救いを得る。神様やイエス様のうちにあると新しくされる。それは、あの迫害を初めて受けて殺されてしまったステパノも、石を投げつけられて、あちらこっちも死ぬぐらいだから非常に痛い。そうだけど、そのただ中で 天が開き新しくされて、そうしてステパノが新しくされていたから見るものも新しくて天が開けたのが見えたと。私たちも聖なる霊と神の言葉によって光を受けるならば、自分はここにいてもですね、死ぬ前から早くも天が開けるんだと。それぐらい新しい世界が見えてくる。だから毎日同じものを見ていても何か新しいものを感じる。Something new, something beautiful と、マザーテレサ、世界に知らせる最初にあった本、イギリスの人が書いた本は Something beautiful for God、何か美しいものを神のためにっていうタイトルだったんですね。何か美しいもの、霊的に美しいもの、これは表面的なものでないわけです、マザーテレサそのものもああいう単純な服を着て、老人おばあちゃん、何か美しいものを持って、その老人になってもどんな服装をしてきてもですね、そこにこもっておる something beautiful something good というものを提供するというわけですね。で、神様こそはまさにそのお方で、いつも私たちは心を開いて夜空を見たら確かに星がある、見なかったらわからない。神様をどんな時でも見上げていたら何か something beautiful、何か光ってるものを私たちいただくことができるというわけですね。同じものを見ても私たちの心に神様が宿っているわけだから、神様の万物を創造したわけだから、同じものの中にさらに別のものを見させてくださる。同じものの中に次々と開いてくれる。これも星を見てもいつも思います。最近私も毎朝目覚めるの早いものだから外に出て見ます。同じものを、あるいは何千年も昔から同じ光ってる。でも見るたびに、心が新しくすると見るたびに新しい何かを与えられるわけです。私たちが新しくされると同じものを見ても新しく感じる。だからそれはああいう重い体の障害を持った水野源蔵さんもずっと同じ部屋で外にも行けない。車もあの当時家になかったから車椅子もなかった、運んでもらえる。それでも本当に神様の光を受けたらですね、もう単純なもの、いとことか母親を持ってくるこんなのな小さなものだけでも、絶えず同じものでも新しいものを見て、新しいを見るから心を動かされて、次々と新しい詩、誰も作ったことのないような新しい詩を作っていったと。詩というのは心の表現ですよね、そのまま。そういうことで見ていますと、お金、経済の成長というのは目に見えるものを、目に見える新しいものをどんどんどんどんと作ろうとする。車なんかでも丈夫であってですね、錆びないような車だったら同じ車でもずっと構わん、なっこに構わん、絶えず新しいモデル、新しいモデル。その新しいものって言って何がいいのかとですね、まあ遅れた経済のマウシングで食べるものすらない、歩いて物を頭に乗せても長距離運ぶと。今でもそんなことやってる。まあそういう人間っていうのは目に見える表面的に新しいものを求める。それによって経済、経済といってですね、自動運転したら何か新しい。害の方がずっと多いでしょう。で、そういうの新しいものをするときにはこんな良いこともあるんだぞと。原発や原子力はその通りです。ビルゴの下でも地下でも無限の電力を起こせるんだと、車にも原子力を乗せたら走れるんだとか、そんなこと大前で科学者技術者も言ってたぐらいです。最初は何でも新しいものは良いことばかり言うんですね。 必ず害の方がだんだん膨らんでくるわけですね。ところが神様の聖なる霊による新しさっていうものは全くそういったと逆で、次から次へと良いものが開けてくる。しかも自分だけでなく、その神様からの良きものを与えられたら、誰か他者にも少しなりとも分かとうとする心が当然できる。神様は愛であるから。でも表面的に新しいものを自分だけしっかり持っていると、他の人が同じ新しくも乗っていてまた新しい。ずっと前に、ある、人とが、で車に乗せてもらって行ってたら、その人はある聴覚障害の人だったけども、非常に目が悟いわけです。で、自分はこの車をお金を出して買ったんだ、新しいと。そしたらすぐにまた別の車、新しいも買ってる。とか、非常にこう、妬ましいという感じで、びっくりしたこと、未だにもの、30年、40年近くも前だと思いますが、そんなにまで新しいもの、新しいものを求めるんだなということを、まず驚いてしまったですね。でも誰でもそうです。そういうふうな人間の本能的に新しい珍しいものを求める、いわゆるニュースってそうですね。ニュース、これは犬が人を噛んでもニュースにならないけど、人間が犬を噛んだらニュースになるって昔から言われてたことですね。なんか珍しかったらニュースになる、全然価値のないこと知らせたら、悪いことでも珍しかったら、あれは大きな火事になって爆発した、そんなことは全然ですね、人を殺して家がどんな家かとか全く関係のないこと、ただ新しい珍しかったら伝え、大々的に、そういう精神考え方とはまさに逆なんですよね。聖書は、私たちが新しさの出発点は、ただ私たちが光を受けるほど自分が間違った道を歩いていると、ますます深く知らされる、それは罪ということですね。罪を知らない心には光も差してこない。自分は罪なんかないと、あの人が罪がある、あれが罪がある、社会の罪があると言ってる限りは、私たちの中に光が受ける窓が閉じてる。でも自分の本当の罪、いかに愛がないか、真実がないか、いかに間違うことが多いかを知らされると、そこからの救いを求める。そして、ただキリストが全ての私たちの、そうしたみんなの人の全ての罪を担って死んでくださったと、神の愛ゆえに、本当にそれを信じるだけで私たちは新しくされる。実際の私はそうだったわけです。そういうふうに、その新しくされる道は非常に単純にできて、みんなに誰でもが求めさえすれば与えられる。そうしたら、復活のキリストである聖なる霊が来てくださる。それに十字架と復活ということの信仰は、本当に新しくされる、新しい創造物になるための不可欠の道であるということがわかります。そして、今も非常に苦しい状態による、家族がもう、いや、治さない重い病、あるいは家族の間で深刻な対立分裂があって、家族同士のが誰かが殺すとかいう非常に忌まわしいことがたくさんあちこちで行われてしまう。世界には住むところさなくて、何百キロも一千キロでも歩いてでも死を覚悟して、場合によっては昔からあったわけです。遠い遠いところに逃げていくと、そのような数々の苦難困難、 そういうものが至るところであって今もある。そういうすべての闇と混乱の悲しみ苦しみの中に神様が光を与え、新しい創造物にして新しいものが見えるように、新しい力が見えるようにということを神様が絶えずその愛から願っておられるということですね。で、最終的には黙示録にもあるように、この全世界宇宙というものが新しい天と地にされるという、そういう表現でしか表せない。それも非常に霊的なもの。私たちも今新しくされる、死んだ後は全く新しく作り変えられて、キリストのあの栄光、完全な清さや愛やそういうものに満ちたものにしてくださると。霊的な体と同じように、この世界も新しい天と地という表現でされている。創世記の一番最初、初めに闇も混乱もあったけど、そこに聖なる風が吹き、光あれと言ったら光があり、あらゆるものが創造されたように。そしてまた最後にも新しい天と地ということで、最終的な人類の苦しみ悲しみ、そこにはもはや涙も悲しみもないと約束されている。そういうことを信じ、また待ち望んでですね、マラナタ、主よ来てくださいと、私たち全てが新しくなる道ですからということをですね、願いつつ今年も歩ましていただきたいと思います。はい、以上です。